始まりました滋賀十五の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか。滋賀十五です。皆さん日本語はどういう言語だって尋ねられたらどういうふうにお答えしますかね。これはね、非常に難しいっていうかね、いろんな答え方がある問題だと思うんですけど、僕だったらどう答えるかなとか時々思うんですよね。一つはその初期体系は日本語って変わってると思うんですよね。漢字、ひらがな、カタカナっていう、少なくともこの3つの文字を使い分けていて、でこの文字の使い分けっていうのが、文法的な側面に関わってたり、あるいはその語の出自、漢語なのか和語なのか外来語なのかに関わってたりっていう風なことで、そういう面でかなり面白いと思うんですよね。あるいはもっと、なんて言うんだろうな、社会的な政治的な側面でも日本語って結構変わっていて、日本語が話されてるのはもうほとんど日本国内に限られていて、でかなりその民族的にも均一的であるっていうかね、もちろん例外はいっぱいありますけど、他の言語と比べるとかなりその地理的あるいは民族的に均一性が高いっていう点でも変わってると思います。他にももちろん日本語っていうのを特徴づける方法があるんですけど、その方法の一つに日本語は膠着語だっていうふうにね言うことができます。膠着語、多分この言葉は聞いたことがないって方が多いんじゃないかと思いますね。この膠着っていうのは膠着状態の膠着です。でこの膠着の膠っていう字はね、どうなんだろう、多分常用漢字じゃないのかな、時々ひらがなで書かれることもありますね。訓読みだとニカワってことで、ニカワっていうのはその動物の皮とか骨から抽出されるっていうかね、それを原料に作った海苔のことを、ニカワというわけですけど、ゼラチンですね。膠着状態っていうとこから分かるように、その膠着っていうのはくっついて動かないみたいなことなんですよね。で日本語は膠着語だっていうのはどういうことかというと、くっつけてくっつけて単語を作っていくような言語だということです。これ日本語のみに当てはまるわけではないんですけど、日本語は膠着語の一つであります。つまりいろんなものをくっつけて単語を作っていくと、そういうことなんですね。でここで今回のトークのタイトルですね、食べさせられてしまっていたようですね。これはいろんな見方があるけど、一応2語かな、ちょっと難しいので、日本語でその単語っていうのをね、定義するのが非常に難しいので、一塊って言っときますね。ここではつまり食べさせられてしまっていたようですね。これは日本語母語話者であったら普通は一息に発音してどっかで息継ぎが入るようなことはないし、この食べさせられてしまっていたようですねっていう発話を聞いて、瞬時に理解することができます。どこに区切りを入れるかってちょっと難しいですね、これはね。ひとまず何語かっていうのは置いといて、一塊であると。でまさにこの食べさせられてしまっていたようですねみたいな、こういった一塊というか表現が膠着語の特徴です。膠着語に対して孤立語っていうのがまたその対極にあるんですよね。で孤立語っていうのは英語もかなり孤立語的な特徴もあるし、よく例に挙がるのはベトナム語とか中国語ですね。そういった孤立語では部品を組み合わせて大きな一単語にするというよりは、もう単語一つで一つの意味みたいな感じなんですよね。でそういった孤立語に対して日本語は膠着語に普通は分類されますね。で日本語以外だと、例えばお隣の韓国、朝鮮語、あるいはトルコ語とかモンゴル語もそうですね。あとフィンランド語、ハンガリー語とかいう、ヨーロッパのウラル語族と言われるものとか、こういったものが通常膠着語に分類されます。ではこの食べさせられてしまっていたようですねって、確かにね、分解していくと細かいのがこう結びついてるのが分かるんですよね。まず動詞っていうか核となる中心となるのは食べるっ ていう動詞ですよね。で、この食べるに刺激、何々させるっていうのは刺激って言いますけど、この刺激のさせるっていうのがついて食べさせる。で、それにさらに受け身がついて食べさせられるになると。で、その後、これもどう言えばいいかな、まあ完了ってちょっと言っときますからね。何々してしまうっていうのがここで入って、食べさせられてしまう。で、次のまあ何々しているっていうのもちょっと難しいですけど、ここでは結果状態とか言っときますかね。結果状態のいるっていうのがついて、食べさせられてしまっている。それの過去で食べさせられてしまっていた。その後、まあ、推測を表すようなもの、ようだっていうのがついて食べさせられてしまっていたようだ。それの丁寧形で食べさせられてしまっていたようです。その後に確認の就助詞みたいなものがついて食べさせられてしまっていたようですね。とこうなってるんですよね。まあ細かくいけばこういうふうに動詞があって、刺激、受け身、完了、結果状態、過去、推測、丁寧、確認みたいにね、こういういろんな意味が一つの塊の中に収まってるってことなんですよね。おそらく、まあ孤立語みたいな言語だと特にですね、こういう食べさせられてしまっていたようですねみたいなのは、一単語というか一つの塊ではとても言えないんじゃないかと思います。まあ例えば英訳してみようとするとわかると思うんですよね。とてもこれを、まあ一つの塊で言うことはないと思いますね。何語も何語も使ってこういった事態は表すと思いますが、日本語母語話者の場合、これは一つの塊であって、しかもそれを瞬時に理解している。これすごいですよね。食べさせられてしまっていたようですねって聞いて、なんとなく情景が浮かぶってことですよね。おそらくその日本語を習いたての人とかは、いちいち、食べる、食べるね、食べさせる、刺激ね、食べさせられる、刺激受け身、てしまうがついて、その後結果状態がついて、で、ヨーダだから推測でみたいなことをいちいちいちいち順番に変換しないとなかなか難しいってことですよね。まあそれがまた言語というかね、母語の面白いとこですよね。もう母語話者だったらそんなことを考えなくてもわかるということです。まあこういうふうにペタペタペタペタ、ここだと食べるっていうものにくっついていってですね、まあ一つの塊を作るっていうのが、まあ膠着語ということになってるんですが、まあこのくっつくものがね、まあこれも難しいんですけど、例えばさせるとかられるみたいな刺激とか受け身っていうのは普通接尾辞と言われますね。で、こういう膠着語では接尾辞っていうのをよく使うっていうふうに言われてます。まあこの接尾辞っていうのは、この接する尻尾の尾っていうので接尾ってことなんですけど、これは食べるっていうものの後にくっつくから、まあ、尻尾っていう字が使われてて、逆に食べるの前についてたら、これは接頭辞っていうふうに言うんですよね。頭っていう字を使います。まあ食べるにつくのはせいぜいお食べになるぐらいですかね。お食べになるのおっていうのはこれ接頭辞で、まあ尊敬を表してるっていうことになりますね。まあ日本語は非常に接尾辞が多くて、接頭辞はまあ貧弱と言っていいですかね。まあもっと言うと、世界の言語を見ますと接頭辞よりも接尾辞を使う方が多いんですよね。よく観察されます。で、この接尾辞とか接頭辞を合わせて接辞っていうふうに言うんですよね。で、膠着語は接辞をよく使う言語と言われていますけど、まあもちろん英語みたいな言語でも、まあ接頭辞とか接尾辞もありますよね。まあ皆さんね、探せばわかると思いますけど、例えば物を書くっていう write っていうのは re っていうね、再びみたいなのつけた rewrite っていうふうに書き直すみたいなことになるので、まあ、英語みたいなものでも当然接頭辞って使うし、キャラクターっていうものに eyes っていう接尾辞をつけたら characterize で、まあ、特徴づけるとかね。なので、まあ英語みたいなちょっと孤立語っぽいものにも当然接頭辞接尾辞ありますけど、まあ程度の問題ですね。かなり膠着語は接尾辞接頭辞が豊富、接辞が豊富な言語です。で、まさに食べさせられてしまっていたようですね、みたいなのは、まあ、接尾辞とか接尾辞的なものを多く使って、で、一つの発話というかね、 まあ、塊を作ってるということになります。というわけで、まあ、今日は日本語は膠着語だっていうお話だったんですけど、なかなかね、日本語ってどういう言語だって聞かれてね、答えるのに一般の方っていうか言語学知らない方だと膠着語だとか言わないと思うんですけど、これね、逆に言語学やってる人だったら普通のことなんですよね。日本語っていうのは膠着語だっていうふうに、まあ、真っ先に言う人も多いんじゃないかと思います。まあ、もし皆さんこれから新しい言語を学ぶときは、こういう膠着語で日本語っぽいのか、あるいは孤立語で中国語っぽいのかっていうのにね、注目してみても面白いんじゃないかと思います。もちろんこれは程度の問題ですけどね。というわけで今回のお話はここまでということで、よろしかったら番組フォローお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。